皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回もまた1話完結シリーズとなります。前回までは中世近代ら辺のドイツの話をしてきたわけですが、今回は打って変わって中国の話をしたいと思います。今回の動画を見ることができれば、中国人外交官がやたら攻撃的な理由がわかるかもしれません。ということで早速いきましょう。中国、中華、中原、これら用語にはすべて中の字がついていますね。この中ってどういう意味なのかっていうと、これはもちろん中央の意味で、何の中央かというと世界の中央を指しているわけですよ。まさしく中華思想って呼ばれるものがそれを表していますが、中国こそこの世の中心であって、中心に行けば行くほど洗練された素晴らしい文化があるのであると。この感覚は日本人には分かりそうであまり分からないですよね。日本にも上と下の概念はあって、京都の偉い人のところに赴くことを上洛と言ったり、今でも電車の上り下りは都会にこう上るっていうわけですよね。でも中に行くなんて言わないですよね。日本人にとってはその中っていうのは単純に物理的な中心っていうイメージなだけなのに対して、中国人にとって中という漢字が持つ意味合いは日本人のそれと違ってとてつもなく大きなものとなります。例えば中国をシナと呼ぶと、それって差別用語として現在扱われますけど、シナって語源は始皇帝で有名なシンだし、でしかもそれを英語にしたチャイナはグローバルスタンダードな呼称なわけですよね。これ非常におかしいですよね。なんでチャイナは良くてシナはダメなんだと。これね、漢字のせいなんですよ、簡単に言うと。日本人は中途半端に中国人たちと文化を共有していて、で漢字はその典型になるわけですけど、中国のことをわざわざ中国由来の漢字で表すのに中の字が使われないシナなんていうのは許されないと。でもアルファベットなら別に OK、というか外位のヨーロッパ人が自分たちのことをなんて呼ぼうとしたことないわけですよ。もはや住む世界が違いすぎるからね、中華思想の概念では。でちなみに中華民国とか中華人民共和国ってこれ中国語なんですよ。何当たり前のこと言ってんだと思うかもしれませんが、別に外国人が呼ぶ自分たちの国の呼称ってそのまま使われるパターンじゃないことはありますよね。分かりやすいとこだとイギリスとか、イギリスってイギリス人はイギリスとは呼ばないでしょ。ザ・ユナイテッド・キングダムで、それを日本語のカタカナ読みしてユナイテッド・キングダムとは普通呼ばないですよね。だけど中国の場合はそれをしてるわけですよね。中国の読み方で中華民国とか呼ばないけど、でも文字は彼らが呼ぶそのものであると。これも中華民国ができた時に日本では日本人に身近なシナ共和国って名前で呼ぼうとしたことがあるんですけど、シナ、我々はかの中心にある民国なのってことで、クレームが来たらしいんですね。なんで、ここら辺は非常にシビアなんですよ、中国の皆さんは。中原っていうのもそうで、昔はあそこら辺が中国文明の中心だったんで、中国の中でも中原こそが世界の中心、たとえ長江流域も人が多くなって栄えようとも所詮呼び名は江南なんですよ。さらに言うと中国人には中華帝国なんて概念ないんですよね。なぜなら帝国っていうと国境ができるでしょ。ないから国境なんて、中国人の世界観には。彼らの言う世界は文字通りこの世の全てで、その中央こそが我々なのであるっていう、これこそが中華思想と呼ばれる有名な価値観であって、繰り返しますが、中華思想ってのは真ん中に行けば行くほど優れているってことですけど、じゃあその真の中央には何がいるかっていうと、これは分かりますか？これは天使と呼ばれる存在です。天ってのはこの世界、そんで天使はその天からの命令を受けてこの世の中を治めるものってことで、この存在絶対無二なんですね。なんで中に行けば行くほど世界は素晴らしくなり、そしてその中央には唯一無二の存在がいるのであるっていう、逆に言えば天使っていう存在から遠くなればなるほどその徳が行き届くレベルが下がっていって、やがて野蛮な連中である外位の世界が広がっていくってことなんですね。この天使という称号はもともとは古代の周王朝の君主のことを主に指していたわけなんですけど、その後周王朝は滅んで世界はバラバラとなってしまいますよね。天使は一旦ここでいなくなったのに、それでもなぜこの中央に行けば行くほど良いっていう思想は残ったのかっていうと、これに大きく貢献したのが儒教です。儒教が誕生したのは周王朝が滅んで中華世界がひっちゃかめっちゃかになっている春秋時代。そんな世の中に生まれた孔子はこういうことを思うわけですよ。周王朝の時代って平和でめっちゃ良かったよなと。やっぱ天命を受けて徳によってこの世を統治する人っているべきだよなと。たとえ武力で人を脅して周りを従わせても、それって結局真の平和とは違うよなと。 講師のそういう思いをまとめたのが儒教であって、でそれはさまざまな弟子へと広まっていって、やがて儒教から儒学として学問としてより体系化されていくことになります。まあ、ただそうこうしているうちに、やがて中国は戦国時代へ突入し、そんで孔子が大嫌いな武力をもとについに世界を掌握する一つの国家が誕生してしまいます。それが秦ですね。秦王の衛星は中国を統一したから俺は王よりももっと偉いってことで、まあ、それまで多くいた王と差別化を図るために始皇帝っていう称号を使い出すことになるわけですけど、そんな秦が大事にしていたのは、まあ、実は儒教ではなく法家思想、法による統治で人民をがんじがらめにしてビシビシ管理するのであると。徳による政治なんてのはクソこらえってことで、儒教は人を惑わす悪の教えであるっつって弾圧されることになります。まあ、ただ秦はそのあまりにも厳しい統治スタイルから反発を生んで、まあ、すぐ滅ぶことになりますが、その次の統一王朝漢の時代に中国の歴史は大きく変わることになります。漢は何をしたのかっていうと、儒教を大切に扱い出したんですね。それ何より漢の最盛期の皇帝武帝の手によって儒教は国教にまで成長するわけですよ。何が起きたのかっていうと、まあ、もちろん武帝が個人的に儒教に傾倒していたことがではなくて、儒教の考え方がこの時代の国家統治に非常に有効だったから。天命を受けたこの世の絶対無二の存在である天子が徳を持って世を治めるってやつ。武帝が即位するちょっと前、漢は皇帝と同じ劉一族の親戚から反乱を受けていたりして、それを武力で制圧するのはいいんだけど、そういう恐怖による支配っていうのはどうも結局みんなのやる気が落ちてしまいますよね。で、武帝の野望として北方民族である匈奴を叩きのめすっていうのがあって、そのためには漢王朝が一致団結しなければいけないわけですよ。で、そのために必要なのは自分はすごい存在なんだぞっていうのを武力を使わずに正当性を示すことで、その時に利用されたのが孔子が思っていた周王朝の時代は良かったなっていうもの。天子が治める州っていうのは別にずっと武力最強国家だったわけじゃなくて、周りには有力な公がいっぱいいたんだけど、それを州の国王が持つ権威によってみんながリスペクトする形で国がまとまっていたわけですよね。それを目指したんですよね、武帝は。この結果中国で何が起きたかっていうと、まあ、端的に言うと、それまで武力によって国をまとめていた皇帝っていう称号の人が、徳によってこの世を治める天子っていう称号を、まあ、ある意味で兼任するような形になって、それによって中国の世界観によって皇帝イコール天子となって真の唯一無二の存在が中国世界に登場したわけなんですね。で、それがうまいこと言ったのか、結局この後中国の歴史は儒教と共に歩んでいくことになるわけですが、儒教っていうのは結局徳を大事にして武力はそれを補佐するためのものなんで、武漢みたいなのはね、あんまり尊敬の対象とはなりにくいんですよ。三国志とかね、キングダムとかそういうのに登場する将軍とかは派手なイメージありますけど、まあ、実態はそうではなくて、国の中央にいる文官の方が政治の場では有利に働いたみたいですね。武力で相手をコントロールしようとするなんて野蛮だよねみたいな感じで。だから仮に液政革命によって王朝が変わるにしても、禅譲っていうのが大事なんですよ。今の天子は徳を持って国を治める力が失われつつあるんで、それを新たに徳を持つ人物にしっかりと引き継ぎしますよっていう、まあ、形だけの儀式ですね。まあ、でも儒教思想ではその形だけの儀式でも非常に重要な意義があったわけなんですね。単純に武力によって皇帝の首を取ったところで、結局周りはついてこなくなってしまうから。なぜなら儒教で大事な徳が備わってないからね。だから王朝が交代する時とか統一王朝ができる時っていうのは、実質的には武力がドライブするわけだけど、まあ、単純にそれだけでは周りがついてこないんで、だからこそ禅譲っていう手段で天子が持つ権威の異常をアピールするわけですよ。で、晴れてみんなに認められる形でトップについた皇帝兼天子っていうのは、その人が世界の中心オブ中心なんで、それを詮称するような人物や勢力を徹底的に嫌います。例えば隋の煬帝、彼は聖徳太子から送られた日本の手紙にブチギレたで有名ですけど、その手紙の内容はどういうものだったかというと、日いずるところの天子、書を日没するところの天子にいたす、こんにちは天子、僕も天使だよっていう儒教ガチ勢を完全にバカにする内容なんで、もうそりゃ煬帝も怒りますわねと。ということで、儒教はこのようにして中国人たちの DNA に完全に染み渡っていくことになるわけですが、現代の中国人は過去の中国人たちのように、外のやつら意味不明でキモいなとか、この世の天使っていう絶対的存在が治めていて、まあ、習近平はまあそれに近いねみたいなね、まあそんなことを考えて生活してる人はまあほとんどいないと思うんですね。まあ、でもそれでも儒教の考えで現代人も明らかに染みついているものはあって、それは上下関係ね。 中心に行けば行くほど偉いってことは、やっぱり人間社会には身分差別は当然にしてあるんで、じゃあそれを受け入れて社会の安定のための円滑なコミュニケーションの促進に必要なのが上下関係っていうもんですよ。これはアンシャンレジームのようなヒエラルキーによる絶対的な関係ってことではなくて、儒教の場合は上の人は上の人で下の人たちに徳を持って接する、下の人は下の人で卑屈にならず敬う気持ちを大切にする、現実的に上と下の境界ははっきりとあることを認めた上で、むやみな争いを避けて適度な関係性を保つためのライフハックみたいなのを規定してるわけですよ。まあ、例えばお辞儀とかね、お辞儀をすることで上下関係をはっきりさせて、でもそれで十分である、逆にお辞儀をしないと相手から反感かもよってことをあらかじめ知ることができると。まあ、この辺の価値観は日本人でもわかりますよね、おそらく。まあ、でもやっぱ中国で独特なのは、上下関係っていうのは個人単位の話で終わるもんじゃなくて、当然国家間にもそれが適用されるわけですよね。国家間においても上下関係っていうのが当然としてあるわけで、それを端的に表すのが作法体制ってやつなんですよ。そんでその上っていうのが、まあ、何度も繰り返しになりますが、彼らの考えにある中央に近い国、つまり我々中国である。だから中国からしたら、外交っていう場は政治的経済的に自国の利益を高める活動ってことだけでなく、自分たちのアイデンティティに触れて自己肯定感を高めるための手段なんですね。中国の国際政治の場を見てみると、なんでそんな偉そうな態度を取るんだろうって思うことは多々ありますが、あれは中国人の2000年単位で刻まれた遺伝的本能であって、でそれを知ってればいざという時にこちらも中国の壮大な歴史を肌で感じることができて、まあ、少し気分が高揚してきませんか。まあ、ということで、まあ、ちょっとオチはよく分かりませんでしたが、今回の話は以上です。